ピパマイスタイル。この番組は自分らしさを大事にすることで生きることが楽しくなってきたという私トミーが笑顔と元気と勇気を持ってマイスタイルをお話ししていく番組です。こんにちは、トミーです。久しぶりの番組更新となりました。お元気でお過ごしでしたでしょうか。前回の更新が2011年9月でしたので、10月はまるまるお休みしてますね。まだ衣替えの前だったのが、今は立冬過ぎてますから、かなり久しぶりの更新になります。もうしばらくの間録音も編集もしていないので、私は自分の声も忘れそうなくらいですけど、こうして変わらずお聞きくださってありがとうございます。今回のビバマイスタイルは、このしばらく更新をお休みしていた間の私トミーの近況報告をしつつ、トミースタイル盛りだくさんでお話ししていきたいと思っております。どうぞ久しぶりのビバマイスタイルにお付き合いくださいね。それでは行ってみましょう。2011年11月第2週ビバマイスタイル。このビバマイスタイルの中で、仕事をしている自分と家庭での自分のバランスがうまく取れないというお話をしたんですが、先月10月にですね、仕事を退職いたしました。本当にね、仕事が恋人って言ってたくらい仕事にのめり込んでたんですよ。仕事が好きってね、なんか嫌でしょまあ性分なんですよね。特に今回は趣味の延長で勉強していたことを活かせる仕事だったということもあってですね、若者たちの就職支援というお仕事だったんですが、大変さもあったんですけど、やりがいも多かったですね。その反面、頭の中が仕事のことでいっぱいになっていたので、子供のことを忘れてる自分に、これまたイライラしたりしてですね、完璧主義でそうなのかと思ってみると、まあそういうことでもなさそうで、今自分が何を一番大事にしたいかっていうその優先順位とどうもマッチしてないなっていうイライラ感だったみたいなんですよ。私が今一番大事にしたいことは家族時間なんですね。それが子供のためにっていうんじゃなくて、私自身がそうしたいんですよね。これが今の心境。仕事に就く前から子供が帰ってきた時にお帰りなさいが言える状態でいたいっていうふうには前から言ってたので、自分で分かっているはずだったんですけどね。今回のお仕事もそのために就業時間を短くしてもらってたんですけど、実際には自分がのめり込みすぎちゃって定時に帰るような働き方をしてなかったっていうのが敗因かな。まあね、夢中になれることをほどほどにしておくって結構難しいですよ。そんなわけで、自分のその家庭と仕事とのバランス感覚の欠如というものを痛感しました。今回の職場ではですね、産休育休の後に復帰っていう選択肢もあったんですけど、まあ、思い切って退職することを選択いたしました。私が退職するにあたって、入れ替わりにね、入ってくださった新人さんの歓迎会と合わせて盛大に送別会も開いていただきまして、本当ですね、 1月に入って10月に退職ってもうごめんなさいしか言えない感じなんですけど、ま、代わりに入ってくださった新人さんがもうとっても若くてやる気いっぱいの方なので、むしろ安心してですね退職することができました。最後の日にはある利用者さんから嵐のようにやってきて嵐のように去っていくんですねって言われて、本当その通りだなと笑うほかなかったんですが、もう最後の1週間は何人かの方々から丁寧なお礼の言葉やお手紙をいただいたりしてですね、あと顔を見に行きますってわざわざ足を運んでくれた人も何人かいて、最後に握手を求められたり、なんかもう日常ではそうそうない時間を過ごさせてもらいました。本当短い期間とはいえこの仕事をしていたからこその経験ですね。どんな仕事でも言えることでしょうけど、その仕事について役割を持っているからこそできること、関われる人だったり、場合によってはこう扱える機材だったり、そういう仕事の役割を持っているからこそ取り組めることっていうのがあるわけで、そういう意味では今回このお仕事を通して一人一人に関わらせてもらえたっていうのは本当ね、日常ではなかなかない貴重な体験でしたね。あと忘れそうなくらい前のことなんですけど、3月に県立高校で授業をさせてもらったっていうのもこの仕事のおかげで、まあ昔中学校の先生に憧れていた自分としては興奮しましたね。なんかね、人前で話するの大好きみたいですよけど思い返すとあの授業ほんと下手でしたなんかね、熱意しか伝わらなかった気がします。まあもしまたそんな機会があったらもっとスマートにやりたいですね。番組の更新をお休みしていたうちの前半はこんな感じで過ごしていました。後半はですね、自宅でまったりマタニティライフを送るべく、これはこれで楽しみにしていたんですが、仕事を辞めて一気に気が緩んだんでしょうか、体調が悪い悪い、ですね、全然活動できないんですよ。少し動くとお腹が張っちゃって、何をするにも休み休みでないと進められないの。この前もね、休日に友達家族とバーベキューに出かけるって言うんで、バーベキューするあたり全然活動的みたいですけど、その準備がね、いつもだったらあれとあれとあれ用意してって感じでこうバタバタバタっと準備しちゃうとこなんですが、それにも相当時間がかかりました。準備の合間に洗濯物も干していこうとか、こういろんなことをね織り交ぜてやっていこうと思うんだけど、そういうことはもう全くできなくて、で子供たちに洗濯物干しをやってもらったりですね、で出かける準備が終わる頃にはもうちょっと疲れた、休んでから行く、先行っててみたいなこんな情けなさです。駅でもね、階段使わずにエレベーター利用ですよ。優先座席にも座るし、もう体の自由が効かなくて疲れやすくて、本当社会的弱者だなって実感するこの頃ですね。まあこんな風になってまず思ったのが、何かあった時この状態じゃ子供はおろか自分の身一つも守れる自信がないっていう危機感ですね。震災関連の番組とか見てるとますます思いますけど、今なんか来たらやばいって思います。まあそういった避難に限らず、体が不自由な方とか高齢者の方とかって大変だなっていう気持ち誰でもお持ちだと思うんですけど、自分がこんな風な状態になってみて、 初めて思ったのが、動くことそのものが大変っていうのもあるんですけど、それ以外にもやりたいことができない、制限される辛さがあるってことですね。これが高齢妊婦生活で得た感想ですね。やりたいことが思うようにできない。最近は夫に2日だけでいいから妊婦変わってってできもしないことを言ってます。2日あったら1日はテキパキと家事をこなして、で残りの1日は思いっきり運動がしたい。そんなにね、もともと運動が好きな方じゃないんだけど、もう思いっきり走りたいです。この思うように動けない母とは対照的にですね、お腹の中では毎日が秋の大運動会ですよ。もうくるんぐるんポコドホンと、もう元気に動いてまして、現在妊娠8ヶ月に入りました。仕事を辞めて家にいるようになってからなんですけど、最近私はとあることに快感を持つようになったんですね。それは人を驚かすこと。ちょっとゴミを捨てに行くときとか、学校や地域のイベントとか行くと知り合いの人に会うわけですよ。もうお腹に目線が来たと思ったら3人目なのっていうのね。その時の反応って言ったら、特に娘たちの同級生のお母さんたちの反応がすごくいい。もうとっても驚いてくれるんで、今じゃそれが私の密かな快感になってます。この年齢になってくると、周りで結婚とか出産っていう話も聞かなくなってたからって、一緒に喜んでくれる人とか、もう希望の光だねなんて言ってくれる人もいて、何にも知らずにお腹の中で運動会してますけど、つくづく幸せな赤ちゃんだなって思いますね。ところで、こんな風に驚かして盛り上がれたら、それはまあそれで楽しいコミュニケーションでいいんですけど、実際にあれ妊娠してるかなって思っても、何も聞かれないでね、そのままやり過ごすっていう場合あるんですよ。そういうことってありません？その聞けない気持ちもわかるんですよね。聞いた後で違いますって、もうただお腹周りが太っただけでしたなんて話になると、もうフォローのしようがないじゃないですか。じゃあ何も聞かないでおこうかって感じですよね。でも見られてる側は確実に相手の目線がお腹に来たっていうのわかるんですよ。こんな時どう聞いたら気まずい思いをしないで良好なコミュニケーションが取れるかを考えてみました。あれ妊娠してるって思ったら、それをそのまま聞かないで、ちょっと太ったとか、少しふっくらしたって聞くんですよ。以前この番組の中で、女はそれを我慢できない、なぜ相手が太ったことをわざわざ聞いて確かめようとするのかというお話をしたことがあるんですけど、これはそれとは違う。妊娠してなくて、ただお腹周りに貫禄出てきた人に向かってね、妊娠してるって聞いてしまうのは地雷を踏むようなものですけど、妊娠してるかなって思うくらい目で見て体型に変化があれば、ふっくらしたか聞くくらいは安全圏ですよ。もう何しろお腹にね、目線が行ってしまったのはもう相手にバレてると思った方がいいです。太ったことだったらね、わざわざ確認したところで何の得もないんですけど、妊娠だったらお腹が目立つ頃にはもう安定期に入ってますので、相手が伝えようって思えば教えてくれるでしょ。それで一緒に喜んであげることができたら、素敵なコミュニケーションになると思いますよ。今回は久しぶりの更新で、私の近況報告からのマイスタイルをお話しさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。 退職直後は予定もいろいろあってですね、動けない体なりにヒーヒー言いながら予定をこなしてました。まさか退職後にここまで体がしんどくなるっていうのは想定外だったんですよ。普通だったらそんなに大変って感じるほどの予定でもないんですけどね。仕事を辞めてまったりできると思ったら、なんでこうギリギリな生活なんだろうと夫に話すと、いつもガチャガチャしてるって言われてしまいました。ひどい、言い直してよって言ったら、いつもわしゃわしゃしてるだって。わしゃわしゃって英語の大西博人先生が現在進行形を表すときに使ってる言葉なんですよ。大好きな大西博人先生のわしゃわしゃならいっか。今回も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ビバマイスタイルは今後も木曜日更新でやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。お送りいたしましたのは、まったり暮らしたいのにいっつも現在進行形わしゃわしゃしてるトミーでした。まっ、自分らしくでいいじゃん。バイバイ、またね。